すすきだ給金作茶話より大正6年1917年9月16日夕刊男のお産。昔大森源光という医者があった。すべて医者というものは診断がまずかろうが学問がなかろうが、ただ病家へ行って落ち着き済ましていさえすればそれで良い評判を取ることもできるものなのだが、不幸せにもこの原稿は将来ひどい慌て者だった。ある時、松平大学の神の勝ち侍が病気にかかって呼びに来た。原稿は二つ返事で飛んでいった。そして司祭らしい顔つきで病人の腹を見ていたが、ちょっと小首をかしげて、お産後でございますか?と医者らしい丁寧な言葉で聞いた。勝ち侍は変な顔をしたが、まさか医者が自分を産婦と取り違えもすまい、これはきっと自分の聞き違いに相違なかろうと思ったので、そうです、と言って軽くうなずいてみせた。勝ち侍は、どんな医者でもが、病人が自分の見立て通りに返事をしてくれるのを喜ぶものだということをよく知っていた。医者はじっと脈を抑えたまま、お産はいつごろでございました?と聞いた。病人は困ったらしく頭をかいたが、とうとう泣き出しそうな顔をした。先生、どうかご冗談おっしゃらないでください。私は先気を病んでるんですから。その瞬間医者は相手の顔を見て、エビのように赤くなった。いや、とんだ粗骨を申しました。実はさっきご婦人の病気を見て、ついそれが頭に残っていたものですから。こう言って二度三度お辞儀をした。頭には何も残っていないと見えて軽そうに動いた。また一人、下房に宗禅という医者があった。その頃の歴学者として聞こえた伊能忠敬の娘が病気したとき、呼ばれて毎日のように病室に入っていった。ある日の昼過ぎ、いつものように慌てて入ってきた。心安立てにろくろく挨拶もしないで膝をすすめたと思うと、そこに居合わせた娘のおじの手を取った。おじは蜜源といって頭を丸めた坊さんであった。なるほど。昨日よりはずっと良くなった。もう案じるほどのことはない。医者が安心したように言うので、蜜源はその手を相手の鼻先に突きつけた。宗禅さん、これはわしの飼い名でござりまするぞ。いや、これはどうも、とんだ粗骨を。と言って、宗禅は知らぬ世界へでも来たように、泳ぐような手つきで、本当の病人を探しにかかったということだ。してみると、今の医者が病人の手を間違わずに握るということでも、非常の進歩である。よしんば男の手に産後の脈が打とうと、それはほんの些細なことで。